もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
ヘイヘイヘイヘイ、私についておいて。ヘイヘイヘイヘイヘイ、はい、問題です。ヘイって今何回言ったでしょうか？よく聞いたらわかるよ。
ヘイヘイヘイヘイヘイ、私についておい。ヘイヘイヘイヘイヘイ、はい、10回。
正解。じゃあ熱い抱擁、ソーシャルディスタンスということで、松でーす。
友でございます。
心の距離が離れてる感じがします。松でーす。
心の距離もソーシャルディスタンスどころかあれですわ、もう。やめとこう。
松田様の理不尽なダイスデイ。
では本日はですね、
はい、
なんと嬉しいお知らせ、ありがとうございます。
嬉しいお知らせ、
ありがとうございます。久方ぶりの、
久方ぶりの
レビューを頂戴いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、本当ありがとうございます。
嬉しい限り。
何が嬉しいって、僕が嬉しい。
そうね。
どうしました？
いやいやいやいやいや。
どうしました？
いやいやいや。
ちゃんと文脈を読んで。
もちろんですよ。
そんなね、あのね、ちゃんと文脈を読んで。
はい、よく言うよね、ともくんでしょ。もちさん、してますけど、大丈夫って。
はい。では、レビューの方、
はい、
読ませていただきます。
お願いします。
7月15日にいただいております。
はい。
すいませんね、ちょっと
1ヶ月。
そうですね、ちょっと収録を3週分まとめとったりとかいろいろあって、
はい。
遅くなってしまいました。
申し訳ないです。
すいません、ありがとうございます。レビュー読みます。
はい。どちら様から？
偽オムライスさんからいただいております。
偽オムライスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。レビューですね。
はい。
良い。お。ともさんの歴史の話など、とても勉強になるし、
はい、
リクエストも受け付けてくれたりする。
はい。
ともさんは頭いいなぁと思う。
いや、そうなんですよ。
もちさんはいなくてもいいんじゃないかと思わせるくらい、うまく自然にバランスをとっていて楽しい。150回を記念してステッカーができてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう俺の中の、
はい、
良さを全て分かってくれてる人だなと思う。
いや、ありがとうございます。私ですね、
うん、
正直最初これパッと見たときに、
うん、
あ、もちさんいなくていいって言われてると。あ、ついにいなくていいって言われたと思って。
違う。
と思ったんですけども、うん、何回か読んでるうちに、ちゃんと伝わってきました。
そうよ。
その、邪魔をしない。
そう。
もうなんていうか、このトークを、スーッと、
うん、
逆に言うと、僕はトークを、人様のトークをこう、腰折って奪っとっていく人間なので、
マロニーのようにこう、
マロニー素材
の味を引き立てる。
マロニー、そうですね。邪魔をしない。
そう。
お鍋に、お肉のお鍋でも、お魚のお鍋でも合うと。
どんな主役でも邪魔をしない。
あ、スンドゥブでも合うと。
スンドゥブでも合うよ。
うわ、チゲでも合うと。
チゲでも合うね。
豆乳でも合うと。
もうマロニーが入ってってマロニー買うっていう人いないもん。
うちの息子。
ええもう、家族揃って、主役取りたいんだから。
いや、ほんとでも、レビューありがとうございます。いや、
ありがとうございます。嬉しかった。
嬉しいです、ほ
んと
に。
ね、友の良さを分かってくれるとともに、
はい、僕、ベタ褒めなんで。
もちの良さもね、いや、はい、俺はね、嬉しいよ。バランサーとして褒められたってい
うのは、
ね、
いや、もうありがとうございます。
嬉しい。
はい。これからも、
はい。
頑張ってやってまいります、
はい。はい。これからもいなくてもいいかもしれないけれども、
はい。
どうも。
はい、
いなきゃダメなんだよっていうね。
でもあれです、これ別になくてもいいよねって思うものが、
うんうん、
実際なくなると、
うん、
すげえ寂しいです。
そうなんだよ。
はい、
そうなんですよ。それを言ってくれてるの、
はい。
その存在感。
それ気づかせてくれるレビューですね。
うん、
福神漬け今日ないんだ。
そして大人になればなるほど、
はい、
そうなのよ。
はい、あ、カレーなのに福神漬けないんだ
ってなるよ。
な、ネギ切ってくれってないんだみたいな。あ、紅生姜がない牛丼みたいな。
そう。
ですよね。
焼きそばもね、紅生姜ないと困るし。
そうです、そうです。
青のりないとね。
そうです、そうです。特にうちなんて紅生姜食べるの僕だけなんで。
マジっすか。
はい。妻も食べない。子供たちも食べないんで。
だからマロニーもいらないって言ったんだ。
いや、マロニーいらないっていうのは息子です。まあ、でも本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも皆様のレビューお待ちしております。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
ぜひぜひ、もう、どんなレビューでもいいです。いただけると励みになるので。
どんなレビューでもって言うと、どんなのが来ますよ。どんなのって言ったらあれだけど。
どんなのもいいのよ。いいのよ。
そうですね。
反応してくれることがありがたい。
もう、いいお言葉も悪いお言葉と言いますか、厳しいお言葉も。
そう。
はい。
ね、はい、反応してくれるっていうだけで嬉しいじゃない、やっぱり。
はい、耳触りのいいお言葉と、耳触りの良くないお言葉ありますけども、はい、それもですね、全部受け止めるのはもちさんです。私は耳触りの良い方を受け止めます。
なんで怖い。でも、偽オムライスさん。
はい。
だとしたら、
はい、
よくリクエストをくれるあの方なんじゃない？
いやー、どうなんでしょうね。
そうね。
まあそこら辺は、パッと思いついた瞬間に思いついた名前をつけれますので。
うん、確かにね。
はい。
俺もね、まさきって名乗ることあるもんな。
あるんですか？
ないです。
急にどうしました？そのわけのわからないのやめてください。
いや、昔自分の名前が苦手で改名したいなって思ってた時あったのよ。その時にまさやかまさきが良かった。
おおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おお
おおおおお途中。
ああ、言いづらいと。
言いづらい。
はいはいはい、はい。
名字は変えられないから、
はいはい、
名前を変えるとしたら3文字で収めたいな。
なるほど。思ってらっしゃった。
思ってらっしゃった。その、第一候補がまさき。第二候補がまさや。
すいません、京本まさきさんに影響を受けてらっしゃった。
全く。濁音がない3文字で考えたときにスッと出てきた。
通る。
はぁ、早っ。ルは苦手。
ルは苦手ですか。
ルは苦手。通るが言いづらい。
通るが言いづらいですか。
うん、
あー。こうた。
こうが言いづらい。
注文が多いな、この人は。
注文が多い料理店でございます。
なるほど。では、どうします？もう出目発表しますか？
はい、お願いします。はい、
本日出目発表です。
はい。
1番。
持ち炊きベスト9。
はい。
ピッチャーを。
もう。
言わせてください。
ベスト9をもう、半年以上？
1 出てないね、確かに。
半年以上されてない、されてませんか？
困っちゃう。
ベスト9を。
困っちゃう。
はい。2番。
2番。
はい。
デートでの失敗談。
あー、これはですね、もちさんが語ります。
そうですよ。うまやんさんからいただいたんだけど、あの時うまやんさんからいただいた、ネタが強烈すぎて、あれを超えられないと思ってはいるんですが。いるんですが。
いや、うまやさんのあれは失敗ではないです。
そうだね、次につながる。
僕はナイストライって言いますよ。
ネクストチャンス。
後ろにいたらナイストライ。ナイストライって言います。はい。3番。
3番。
3番ですね。
はい。
こちら、アマンさんからリクエストいただいております。
お、変えてきた。
戦国武将ベスト10。
おぉ、また前戻ってきたね。
はい、歴史飲み食いのコーナーでございます。
当ててほしい。
4番がですね、
はい、
8月は私ちょっといろいろと語りたいことがございますので、
はい、
8月、歴史つまみ食いのコーナー、
はい、
戦争犯罪。
戦争犯罪。
出ないんじゃないですかね、8月中に。
大好きな気分がね、はい、どう思ってるかだね、は
い。で、5番がですね、
はい、
8月16日が、
はい、
女子大生の日ということで、
まさかのね。
はい、もちがいかーんとも女子大生を語りたいとおっしゃるので。
女子大生を語りたいっていうか2択だったからね。
即決だったね、即決。びっくりしましたよ。悩みましょうよ、もっと。悩むのかなーと思ったら、女子大生って、おおって、もう食い気味で女子大生って言うから。いい8月16はですね、何々の人、女子大生、女子大生って。
時間がないからね。そこで迷ってる時間もったいないと思ったから。
6番がフリートークでございます。
ございます。
じゃあ、本日はですね、どうしましょう、はい、私振っていいですか？
いいよ、振って振って。
振りますよ。
振っちゃってよ。
8月16日ですからね。
そうだ。
いきますよ。
そうだね。
てぃや！
いけ！
お !3 番
!3 番
歴史つまみ食いのコーナー、
アマンさんからのリクエスト、
戦国武将ベスト10。ありがとうございます。
上白石萌音さん。
あー、惜しい。
あ、惜しいですね。
では本日はですね、
はい、
アマンさんからリクエストいただきました、
はい、
戦国武将ベスト10を語ってまいります。
いやー、これちなみに、
はい、
リクエストいただいた時、アマンさんのベスト10も入ってたりするの？
アマンさんのベスト 10？
うん。アマンさんが選んだベスト10は入ってたんです
ね。アマンさんが選んだベスト10はお伺いしたいですね。
そうなんだ。
はい。
じゃあ、もし今度よかったら。
そうですね。ぜひアマンさん、アマンさんの中のベスト10を教えていただければと思います。
ね
うん、
深そうだしね、話がね。
はい、では、ベスト10語っていくんですが。
はい。
すいません、ちょっと今回ですね。
はい。
謝罪から始まります。
謝罪から？
カシャカシャカシャカシャ。
申し訳ございません。
カシャカシャカシャカシャ。
申し訳ございません。ベスト10というお話でございましたが、
はい、
私アマンさんに、
はい、
何ベスト10かを聞いていませんでした。
何ベスト 10？
戦国武将ベスト10ですけども、
ベスト
4？ 戦国武将の何をもってベスト10かと。
何のベストかってこと？
はい。例えば、
かっこいいベスト10とか。
そうです。
強いベスト10とか。
そうです。そこを私、お伺いしておりませんでしたので、
はい、
申し訳ございません。ちょっと今回ですね、
はい、
ベスト10と伺いましたが、
はい、
ベスト110人。
どういうこと？あ、なるほど。各分野のベスト1を。
はい。各部門のベスト1を10人ご用意いたしました。
なるほどね。はい、それもまた興味深いな。
はい。
いい
ね、なので、
いいね。
ちょっとですね、アマンさん、ベスト10とは違うかもしれませんが、戦国武将を10人。
今でもあるもんね。父親にしたい人、ベスト10、ベスト1とか。
おっしゃるとおり、上司にしたい人。そうです、そうです。
あー、なるほど、なるほど。
はい、では、参ります、
はい。はい。
お時間ございますので、尺も粛々といきますよ。
お願いします。
私どもの番組、
はい、
人気が欲しいので。
あからさまだな、は
い。人の気配、人気が欲しいので。
はい、はい、
はい。キャッチーなやつがいきます。
はい、はい、はい。
皆さん大好きでしょ？BL 部門。
ちょっと待って、ちょっと待って、BL 部門？
美男子部門発表です。
あ、びっくり。
どうしました？
いや、大丈夫です。大丈夫です。はい。
はい、いいよ。BL、美男子部門第1位。
はい。
高坂男女正信。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと説明が欲しい。
あ、ですよね。
はい。
説明します。はい。高坂男女正信さん。
はい。
武田信玄さんの。
はいはい。
BL 相手でございます。武田信玄さん。武田信玄さんですね。この高坂正信さんが大好きでございまして。
はい。
あ、ちなみに、
はい、
当時は、
はい、
BL、
はい、
当たり前でした。
美少年が好きっていう美少がいたっていうのは聞いたことがある。
むしろ、武士のたしなみの一つです。
おー、そうなんすか。
女を愛す？
うん。
俺は男を愛す。
まあ、確かに、
はい、
好きになるのは自由だ。
はい。
うん。
ちなみにですね、
はい、
武田信玄さん、この高坂さんに向けまして、
うんうん、
お手紙を書いております。
お手紙？
これはですね、高坂正信さんにですね、
はい、
疑われたんですね、浮気を、
うんうんうん。
浮気を疑われまして、高坂正信さんに、書いたお手紙が残っております。
はい、
信玄は、八七郎という部下に、言い寄ったらしく、
はい、
その事実を知った正信が嫉妬していた。
ああ、なるほどね。
それにつきまして、お手紙を送りまして、これ現代語訳したものを、うん、
はい、
大体こういうもんですよと、こう、もう噛み砕いて言いますね。
はい。
八七郎に言い寄ったのは事実ですが、
うん、
お腹痛いって言って、
うん、
拒絶されました。本当です。八七郎と、まだそういうことはしたことありません。そもそも、前からそんなことはしてません。昼間だってそんなことしないし、今夜、今日だって、そんなことするはずがありません。
序盤でいいのかな、これ。
私は、
うん、
いつも正信ちゃんと結ばれたいと思ってるのに、疑われて困り果てています。嘘じゃないっす。嘘であれば天罰を受けるでしょう。本来なら、
うんうん、
正式な紙。
はいはい。
もう神様に誓う正式な紙に、このお手紙を書くべきなんですけども。
あー、なるほど。
なんかこうお手紙出すときに役人の目とかもあるじゃない、
はいはい、
だから普通の紙に書きました。明日またちゃんとした紙でお手紙します。
すげえ、もう武田信玄が言い訳だらけのダメ男に見えるんだけど、
はい、言い訳だらけの、お手紙を書いております。はい、とりあえずちゃんと神様に、うん、仏様に誓う形の紙で書くとこなんだけど、
うんうん、
取り急ぎごめんねって謝ってるお手紙です。
まあね、速さは大事よね。
はい。じゃあ、二つ目の部門いきます。
そんなにかっこよかったのかな？
ああ、もうこの方大出世してますからね。
ああ、そうなんだ。
武田家の中で、武田24章の中に数えられてる大出世。
うん。
能力もありました。
なるほど。
優秀。で、最後の最後まで武田家を裏切らずに、まあ、病死するんですけども。
あらららら。
はい。第二部門ですね。
はい。
出世部門！
王出世のベストワン、
はい、戦国時代さまざまな方が下克上なり、うん、いろんなので出世しましたけども、うん、この人以上に出世した人はいないでしょうという方です。
お、誰だろう。
第1位、
はい、
豊臣秀吉さん。
やっぱり、
はい、
言おうと思って言わなくてよかった。
言ってください。
なんで？
多分バッツンバッツン違いますって言いますね。
やめ。豊臣秀吉って言おうと思ったんだ
よ、はい。豊臣秀吉さん、
うん、
生まれがよくわからないぐらいの身分の低い立ち位置から、
わかんないんだ。どの家か
って。太閤まで、うん、いろいろ言われてるんですよね。
ああ、諸説ある感じ。
はい、まあ農民だった的な、
うんうん、
足軽の子供だった的な、
うん、
まあ本当そこら辺のポジションから、
うん、
太閤。
うん、
太閤ってあれですかね、天皇陛下に代わって政治を取り仕切る立場ですからね。
あ、そうだよね。
まで行ったと。
うん、
まあ、この太閤っていうのも、武士出身じゃないから、
うん、
部門の統領、征夷大将軍でなく太閤だったんじゃないかとか言われてもいますけども。
ああ、なるほど、なるほど、はい。
こんな形で豊臣秀吉さん。
確かにジャンプアップ。
大出世でございます。
すごいな。
はい。こんな感じでいきますけど、どうです？いいですか？
俺はいいけど。
はい。
はい。
大丈夫ですか？いきますよ。
はい。あの、思ってたのと違うって思ってるのは俺だけじゃないはず。
え？これ、皆さんもし気になったら、
はい。
その、例えば、美男子部門のベスト10を教えてほしいとか言っていただければ、
ああ、なるほど、ね。
ちょっとやってきますか。
そのジャンルでね。
ちなみに、森蘭丸さんが2位です。
ああ、森蘭丸さんはね。
はい、1位、高坂壇上正信、2位、森蘭丸さん。
なるほど。
はい。
そこキャッチーだと勘違いしてるじゃないか。
キャッチー、うん、世の中の不女子をこう。
ほら、言い方。
3番。
はい。
甲冑鎧部門。
鎧部門？
はい。戦国時代、
ほうほう、
様々な鎧甲冑、うん、面白いものがございまして、
うんうん、
はい。で、その中で、これすげえっていう鎧を持ってた人を、
織田信長。
あー、織田信長、南蛮の、南蛮甲冑、うんうん。もうシュッとしてる、シュッとしてる。
え？
あんなもうよく見、よう見る、よう見るわ、あんな。シュッとしてる、シュッとしてる。
マジで。
これはですね、1位と2位が、ほぼ僅差、
はい。僅差。
ほぼ僅差ですけども、
はい、
1位発表いたします。
お願いします。
1位、
はい、
加藤清正。
はい、相乗りでよく泣く人。
相乗りでよく泣く人。
加藤春彦。
おお、加藤清正さん。
はい。
烏帽子型の兜。こう、長い、縦に長い、ぴょろーっと長い兜が有名ではございますが、なんとですね。
はい。
こんな面白兜鎧も持ってございます。うん、では写真をお見せします。
はい。
ドン。ちょっと白黒で分かりづらいかもしれませんけども。
何この、
スケルトンな甲冑でございます。
ね、
はい。
こちらですね。この時代にあったの？
半分が透けてるように見えるんですけども。
うん、見えるね。
はい。
うん、
こちら、半分が裸のように見える裸を模した鎧でございます。
あえてってこと？
あえてでございますね。
へ
ぇ、こちら、最高クラスに珍しいです。
珍しいよね。はい、
こちら皆さんもですね、もし気になりましたらネットでですね、
うん、
加藤清正公のですね、鎧と検索したら出てくるんじゃないかと思います。
はい、
こちらキカイダーのような、
うん、
半分スケルトンになっております。
はい、
で、僅差。
僅差は？
僅差で負けました。第2位。
はい、
南光坊天海。
聞いたことない。
はい、大丈夫です。
はい、
大丈夫です。南光坊天海さんの、
はい、
鎧兜こちらでございます。じゃん！
すげー！
ラスボス。
絶対ラス、これオーラがまがまがしいの出てる。
はい。
後ろに絶対。
これで戦うこと絶対不可能。
無理でしょう。
むしろ、うん、おしっこ行くのも一苦労。
脱げないよね、これね。
どうなってんのと。
脱げるのか、これ。
脱げるとは思いますけども、ただですね、これで歩くと、いろんな人にぶつかります。
五行が刺してる感じだよね。
ああ、そうですね。はい。ですので、皆さんも気になった南光坊天海の、
はい、
鎧甲冑で調べると出てくると思います。
これはぜひ見てみた方がいいと思いますよ。
後ろ側にこう丸くなった、こう、なんていうんですかね。
そうね。
もう表現としてはもうラスボスです。
予想を超えた、
はい。
丸が、後ろに。
幸子。幸子以上。
幸子かもしれん。
幸子以上、幸子未満。
どっちやねん。
じゃあ4つ目です。
4つ目。
名将部門。
名将部門。
はい。
はい。
名将とは何か。
名将とは何か。
戦国時代。名将とは何かを私考えに考えてこの部門。
はい。
選びました、
は
い。これも結構悩みました。
そうね。これは悩みそうね。
まさに名将とは何かと。
うん。
第1位。
第1位。
徳川家康。
あー、この世界をずっと率いてきたからだ、はい、長い太平の世
まあ、江戸時代を、まあ、なんとなく言いたいことは分かるんですよ、
はい、まあまあ、かっこつけて言おうとしたから、うん、
まあ、私の中で名将とは何かと、うん、それは、まあ、とりあえず生き残った、
そうね、
生き残ったのが名将だろうということで、生き残った方々を並べていく中で、
うん、
やっぱり勝った人が名将だろうということで、徳川家康さん、
そうだね、
名将だかなと思っております。
確かに確
かに、はい、うん、次いきます、
はい、
謎部門。
そんな部門もあんの？
謎大きい戦国武将部門でございます。はいはい、いきますよ。
誰やねん。
あ、まあ、正直戦国時代、いろいろ謎大きい人はたくさんいまして。
はいはいはい。
あ、これじゃあ2位からいきますよ、2位。
あ、2位。
2位。
いいよ。
2位、山本勘助。
あれ聞いたことあるよ、でも。
ありますよね。
あるある。
この方、
うん、
大河ドラマにもなった方なんですけども、うん、大河ドラマの主役にもなった方なのに、
うん、
ちょっと前まで、
うん、
え、本当にいたの？
そこまで、
はい、いたのいなかったのレベルの謎が多かった人、
架空の人物だったかもしれない
と、架空の人物だったんじゃねって言われてるぐらい謎が多かった人です、
はー、
では第1位発表します、
はい、
第1位上杉謙信。
意外、
はい、上杉謙信さんにつきましては、
うん、
ある大きな謎がございまして、
あ、謎めくあなたの愛、
ね、そうです、その謎というのが、
うん、
上杉謙信さんって、
うん、
女性だったんじゃないと、
うんうんうん、
いう説がございます、
うん、
これ結構有名な説でございまして、うん、その上杉謙信さんが女性だったんじゃないっていうのもですね、
うん、
こちらなんとスペイン、
スペイン、
はい、
無敵艦隊、
あ、無敵艦隊、はい、うん、無敵艦隊がいたスペインですけども、うん、スペインの、
うん、
トレドの修道院というところ、
うんうんうん、
そこに日本に来た宣教師や船乗りが、
はい、
日本についての報告書を書いたものが見つかったと。
残っていたんだ、スペインで。
はいはいはいはい。そこで、
うん、
上杉景勝。
景勝？
景勝っていう方は、
うん、
上杉謙信の次の代の方なんですけども、
うん、
景勝の、
うん、
前の代の人が佐渡の金山を治めてるんですけども、
うん、はい、
その人がおばさんだったと。
おー、
上杉景勝のおばっていう言葉を残してると
言ってるんだ、
はい、で謙信ですね、
うん、
亡くなったのが、
うん、
オウムシっていう病気なんですけども、
うん、
オウムシっていう病気はどうも女性しかならない病気らしいと、
うん、
で謙信、
うん、
男も及ばぬ大力無双。
そんなに？
と書かれることがあったと。
ほうほう。
男も及ばぬっていうことは女性なんじゃない？
ダンプ松本みたいな感じ？
まあ、うん。
男も恐れるみたいな。
そもそも謙信は一生涯結婚してません。
もしや。
はい。
あ、謎が深まるね。
という謎がございます。
へぇー。
こちら結構有名な謎でございます。
武田信玄と上杉謙信っていうついのイメージがあったけど。
はい。
そんなところに謎があったんだ。
では次いきますよ。
うん。
次。評価低すぎ部門。
評価がされなかったと。
はい。この方々はですね。
はい。
え、能力あるはずなのに評価低すぎじゃない？
なんでなんで？
っていう方を挙げました。
うん。
第1位。
第1位。
今川義元。
おら。
これでも、なんとなく評価低いでしょ？
まあ確かにね。
はい。
うん、
この方はですね、まあ一番のでかい理由としては、
うん、
桶狭間の合戦で、
はい、
織田信長に負けたと。
まあそこが、分岐点なのかな、はい、
そこでがっつり負けたんで、しかも大軍で小勢の信長に負けたっていう、うん、それで、まあ評価としては悪いんですけども、ただこの方、
うん、
街道一の弓取りと呼ばれて、
うんうん、
自分の領土をめちゃめちゃ広げましたし、
うん、かなり広がってたよね。
そもそも、後継者争いの内輪争いを、がっつり勝ってなってるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
で、両国支配も、稲川金目録とか、
うん、
結構斬新なことをしてまして、まあ優秀な方でした。
たった一回の失敗が。
そうですね。この方は優秀だったけど評価が低すぎだと思います。
残念じゃの、はい。
で、裏切り部門。
お。
戦国時代裏切りが多かったので、
はい。
その中で、
はい。
いや、これはちょっとすげえ裏切りだわーっていうのを 上げていきました。
はい。
1位は誰でしょうか？
明智光秀。
正解まさに大正解。これ、ね、いや、悩んだんです。
うん、
2位、小早川秀明。
はいはいはい、はい。
3位、石川和正。
そこはわかんない。
4位、松永男女久秀。
そこもわかんない。
いやもうみんな僅差。僅差だけど、
うん、
歴史を変えたという意味では、やっぱり明智光秀が、裏切り部門トップかなと。
そういう意味では俺もよく勉強はしてないけど、はい、なぜなんだろうね、明智さんはね。
明智さんがなぜ裏切ったかは、うん、未だにみんなの歴史ロマンの中ですね。
ね
え、はい。いろんな説があります。
うん、
はい。それこそ、豊臣秀吉は黒幕だったんじゃないか。
もしかしたら。
徳川家康は黒幕だったんじゃないか。
うんうん、
あ、朝廷みたいな。もう言ってしまうと50いくつございまして。
うん、あ、そんなに？
はい。で、私、あのですね、実はその、ある地方自治体が、
うん、
明智光秀さんはこの理由で裏切ったんじゃないかっていう投票をこの間やってまして、うん、熱中投票しました。はい。あれ送ったらなんか、来るはずなんですけど、
ま
あ、来ない
ですね。小野くんは、ちなみに何の説だと思ったの？
はい、私はですね、
はい、
光秀が、
うん、
己の疑心、つまり朝廷をないがしろにする信長に対する怒りプラス自分のお母さんとかそういった身内の不遇なもの、
はいはいはい、
このちょっと前に旗の家との争いで旗の家にこうお母さんを殺されてるんですよね。
あら、そういう恨みも。
そうなんですよ。その旗の家とのやり取りでうまくいってたの信長が全部ダメだとかっていうのもあったんですよ。まあいろいろございます。
なるほど、
ね、お時間がないので、
はい、
いきますよ。
はい、
名軍師部門。
軍師ね。
はい。名軍師。
名軍師。
様々な名軍師ございますが、
はい、
戦国時代、この方こそまさに一番じゃないかという方を挙げました。
はい、この人でしょう。
竹中半兵衛でございます。おめでとうございます。
ほう、ほう、ほう。
竹中半兵衛さん。
はい。
この方はですね、
はい、
豊臣秀吉の軍師。
はい、はい。
ですが、若くして病で亡くなっております。
ありゃ
ー。まあだから活動時期は短いです。
短い。でも、
はいはい、
それだけの成績を残したと。
この方すごいのが、
うん、
豊臣秀吉に仕える前に、
うん、
美濃の斎藤家に仕えてました。
はい、
で美濃の斎藤家に仕えてた時に、
うん、
美濃の斎藤家の当時のお殿様と、
うん、
どうも折り合いがうまくいかなかったと。
うんうんうん、
はい。で、この竹中半兵衛さん、
うん、
ぶち切れまして、
うん、
たった17人の部下を連れて、
うん、
天下の名城稲葉山城を、
うん、
取ってしまいます。
すごい。
17人で占拠。
はぁ。
でこう占拠した理由っていうか目的が、
うん、
お殿様ちゃんとやってくださいよっていうことで占拠してるんですよね。
改心してください
と。そうです、そうです、
うんうんうん。
でもこの稲葉山城を取った瞬間に信長から、すげえじゃん、
うん、
お前すげえじゃん、城ごとうちに来いよとかって言われてます。
なるほど。
はい。次いきますよ。
はい。
戦上手部門。
はいはいはい。
戦上手。
うん。
日本一の強者。
うん。
おとか、もう、戦国一の槍働きとか、いろいろ言いますけども、
うん、
果たして戦上手って一体誰だったのかと。
そうだね。
はい、
う
ん。日本中戦争しまくってる中で、この人すごいなっていう戦上手を私、1位に挙げております。
はい。
1位
!1 位は
上杉謙信さん、2冠おめでとうございます。
2冠だ。
はい、2冠でございます。
すごかった。
すごいです。この人の何がすごいって、
うん、
この人は、負けないんです。
ああ、まあ、大事だね。負けないわ。
はい。はい、うん、例えば、勝ち数だけでいくと、
うん、
毛利元就とかはめっちゃ勝ってます。
うん、数はね。
数はめっちゃ勝ってます、
うん。
意外に織田信長とかはそうでもないです。
なるほど。
ただ、負けの数とかを見ると、
うん、
まあ、勝ってるけど負けも多いよねよりも、
はいはいはい。
負けないと。
そうだね。
勝ちはそこそこ。
うん、
まあ、ただ、引き分けも多いよっていうのがすごいと。
いや、負けないっていうのは大事だよ。
はい。で、この、上杉謙信さん。
うん。
何がすごいって。
うん。
例えばですけど、常に自分が有利な状況でばかり戦ったわけではございません。
不利な状態でも。
はい。上杉謙信さん、ちょっと変わった方でして。
うん。
関東管領っていう、役職を引き継いだ後。
うん。
関東管領という役職を、持っている自分は、
うん、
関東を守るというか、関東の争いごとを収めるというか、
もう背負ったんだ。
そう、僕は関東の もう管理者、責任者ですみたいなポジションになっちゃったんですよ。
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。
で、もう本当名前ばかりのこの関東管理っていうポジションを、
うん、
まあ上杉さんっていう方からもらって、長尾さんから上杉さんに改名したんですけども、謙信さんは。謙信、
うんうん
うん、さん、越後。つまり新潟に来たんですよ、
はいはい
はい。新潟から関東まで行くって、超アウェイ。
すごいね。
すげえアウェイ、
うん。
で、しかもそこで、助けてって言われたら行くんで、
うんうんうん、
行って、戦って守っても、土地が増えるわけじゃなし。
そうだよね。
はい、
そこの戦いを収めて、戻っていくんだよね、はいはい。
もうそこで、もう、なんていうんでしょうかね、この、あんまり得のない戦いで、しかもドアウェイで、
うん、
負けがほぼないんです。
ああ、それは戦上手だ。
戦上手です。まあ、うん、車係の陣とかいろいろ特殊な戦法を使ったらしいんですけども、
うんうん、
まあ、ただですね、上杉家、そういうこう、いや、頑張って働いても土地手に入んねえのかよ、みたいなことで、
うんうん、
あの、部下の裏切りとか、内乱が多かったのも事実でございます。はい。
難しいな。
では、最後。
最後ですね。
ベスト10の10個目の。
あっという間に来ちゃったね。
はい。
うん、
10個目ですよ。
はい。
なんだかんだ言って結局好きな武将部門。
あ、ともくんの好きな武将。これ多分アマンさんも聞きたいと思うよ。
は
い、
結局多分アマンさんのベスト10はこれだと思います。
そう。ともくんが何、はい、どの武将が好きなのかっていうのを聞きたい。
は
い、
なんだかんだ言って大好きなのは、うん、発表します。
はい。
ドルーテン。武田信玄。
お
ー。おめでとうございます。
おー。おー、ちょっと待てよ。
はい。
一番最初の時に武田信玄ちょっと出てたような気がするんだけど。
はい。結局最終的に僕は武田信玄さんが大好きです。
好きな理由は？
好きな理由ですね。
うん、
多分これ幼少期に遡ります。私が幼少期に、初めて、信長の野望か何かをやった時に、選んだ武将が武田信玄さん。
なるほど。
はい。それ親戚の家で、なんかコミックで、伊達政宗とか、武田信玄とか、真田幸村とかあるじゃないですか。
はいはい、はい。
を読んで一番熱中したのが武田信玄。
武田信玄、風林火山の。
風林火山でございます。
ね。
はい。
動かざること山のごとし。みたいな、
ね。なぜ風林火山の残から始まりますか
風出てこなかった今。
早きこと時こと、
あ、そうだ。
風のごとし。犯すこと、あ、違う違う、林の林のこと、林。静かなること
林のごとし、
はい。
うん、燃え盛ること、
侵略することということでございました。
そうか、
どうでしたでしょうか。もしですね、皆さん各部門ごとベスト10聞きたいってあったら、多分ですね、BL 部門は結構需要あるんじゃないかなと。
さっきの武田信玄さんは BL 部門でかなりの言い訳をしてたけども、はい、そんなところも憎めないってこと、は
い、憎めないどころかそういうところもいいじゃないですか。
可愛いなと。
いや、もう人間らしい。
ああ、まあそれはあるね、はい。確かに人間らしいところはある。はい、
武田信玄さん、
うん、
最後、
うん、
病気で亡くなったっていう説と、
うん、
徳川方の武将に撃たれたって説がございまして、
うん、
そう、徳川方に撃たれたっていう説がちょっとかっこいいんですよ。
どんな感じなの？
ある城を、
うん、
武田信玄の部隊が囲っていました。
うん、
すると、その城の中で籠城している兵隊が、
うん、
笛を吹くと。
笛を吹く。
その笛の音がとても上手だった。
うん、
で、その笛を聞きに、
うん、
武田方の武将がいつも同じところに椅子を置いて座ってると。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
で、その姿形を見るとどうも身分の高い人間っぽいと。で、籠城して何日目かに笛を吹く名手ですね。笛の名手が笛を吹いてる横で、そこに座った瞬間鉄砲で撃ってみようと。
もしかして、
はい、
うん、
で徳川方が鉄砲でバーンと撃ちましたら、
うん、
どうも当たったようだが、
うん、
暗闇で見えないと、
うん、
あの人は誰だったんだろうと思ったら、
うん、
次の日武田部隊が撤退していくと、
もしや
それが武田信玄だったのではないかという説もございます。
あー、それは心が綺麗な、
ちょっとロマンチック
な話。ロマンチックな話だね。
戦場でも笛の音を聞きに来ると。
ね。
いう風流を忘れなかった男。
うんうん。
はい。
あそこはちょっと、人間らしさが、
はい。
にじみ出てますな。
はい。
どうでしょう、アマンさん、とものベスト9、ベスト9じゃない。ベスト10。
ベスト9、いつ終わりますかね、本当に。
ベスト10。
はい。
どうだったでしょうかね。はい、アマンさんのもでもぜひ聞いてみたい
ね。そうですね。アマンさんのベスト10もぜひお聞かせいただければと思います。
はい。
では、今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。
この番組ではご意見ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントはもちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった、徳川家康。
ちゃうわ、桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一、知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一、天下統一で検索。
ともてき、お百度参りのコーナー。
お百度参りのコーナー。
あ、ちょっともちさんが遠いかもしれませんが、あまりお気になさらず。
ソーシャルディスタンス。
本日はですね、
はい、
第54箇所目。
54箇所目。
大天満神社でございます。
大天満神社。
はい、ありがとうございます。今日はですね、先日なんかいろいろ茶化されてちゃんとできなかった。ちゃんともうちゃんとしようと思っております。
はい、お願いします。
はい。では、神社にあるものシリーズ、今日も行きたいと思います。
何？
本日はですね、
はい、
前回触れました、おみくじでございます。
は
い、
おみくじ。
おみくじとはですね、
はい、
物事の決定や吉兆の判断をするために、神仏に祈って引くくじのことを言います。
ああ、決定させるために、ね。
はい。おみくじを開くと、皆さん、例えば大吉、中吉など。うん、これ皆さん、大吉、中吉はわかりますけども、そっから下の順番間違ってる方もいらっしゃるかと思いますけども。
ああ、いっぱいあるよね。末吉とか。
はい。そうです、そうです。順番的には大吉、中吉、吉、小吉、末吉、凶、大凶。
反響もあるよ。
反響？
うちの妻反響引いてた
ね。何ですか反響って。そんなのもあるんですか？
あるんだよ。
ということで結構複雑なようでございます。またですね、もし書かれている内容が自分にそぐわないと判断したときは、神社の木ですとか、
うん、
枝ですとか、そういうところに結びつけて、家には持ち込まないのが習わしとなっております。
だから大吉のおみくじだけ持って帰ればいい。
なるほど、なるほど。そうですね。はい。
木にくくりつけてね。
はい。では、今日はここまででございます。
ではまた。
ではまた。